Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1591回、11月13日です。皆さん、まじまして、みっつぁんです。そして、すっきちゃんは今日はどうかな。なんかお昼休みにめっちゃ忙しいみたいなこと言ってましたからね。果たしてどうなんだろう、帰ってくるのかな。けいちゃん、こはくさん、ゆうさん、のらちゃん、こんばんはです。あじみちゃんもこんばんは。果たして月ちゃんは帰ってくるのか。微妙なとこではありますが、あ、てるちゃん、こんばんはです。はい、皆さん、週末はいかがお過ごしだったですかね。あ、みやさん、こんばんは。うちさん、こんばんは。あ、東京雨ですか。私今ちょっと千葉の天気を見てたんですが、確かに千葉も雨ですね、今。関東の方は明日の朝まで降り続くのかな。お天気悪そうですね。やっとね、ウェザーニュースさんの週間予報が、とりあえず23日の天気がね、出るようになったんですけども、今朝見た時はね、23日千葉県晴れ時々曇りだったんだけど、今見たら曇り時々雨に変わってんですよね。マジかーって感じですけどね。あ、小白さんのとこも音がするほど降ってんだ。何、さてゆっくり話を聞かせてもらいましょうって。ゲロしなさ、え、 ゲロしなさい。はい、ね、無事 iPhone X 土曜日の日にね、入手いたしました。お散歩さん、こんばんはです。昨日 iPhone X 見頃シルバー買いました。おお、おめでとうございます。無事 iPhone X 見頃スペースシルバーゲットってことですけどね。あのね、本当は土曜日受け取るつもりじゃなかったんですよ。みやさん、来月新しい SIM フリースマホを購入予定。 iPhone かな。はい、土曜日は月ちゃんと、あの、岩合さんの猫ちゃんの映画をね、見に行くつもりでもともといたんですよ。で、この映画が、12時15分 スタートの回だったんですよね。初日にかかわらず、まあ、島根はあの土曜日からの公開だったんですけども、初日にかかわらず、1日2回、それもお昼12時15分の回は100席足らずのスクリーンというね、10個スクリーンがあるシネコンなんですけども、一番ちっちゃい劇場でのね公開だったんですけども、それでも半分ぐらい埋まってたかな。でまあ12時15分だったんでちょっと早めに行ってね、夢タウンだったんですけども、中をうろうろしてたわけですよ。お散歩さん、あ、私じゃなくて息子の分エイトに変えようと言ったらたまたま在庫があった。おー、一旦悔しがらせようと思ったら受け取り済みで残念。みやさん、天の不具合大丈夫？あ、本編の方でねこの不具合の話ちょっと出すんですけども、今のところうちは大丈夫っぽいですね。で、その映画をやってる夢タウンの中のソフトバンクショップで予約取ってたんですよね。でたまたま買い物しながら GU とかね回っててソフトバンクへ寄ったら、あの店頭のデモ機が置いてあるんですよ。で、スキちゃんとその店のデモ機を触ってたら、あの店長さん出てきたんですよね。で、ここ2、3年ね、私もスキちゃんもその夢タウン出雲店のソフトバンクショップで iPhone を購入している関係もあって、店長さん我々の顔をねご存知だったんですよね。iPhone X いいでしょって僕に話しかけるんで、いやいや、ここで予約してるんですよと。それも4時2分台で予約が通ってるんですよって言ったらね、店長さんちょっと待ってくださいってね、裏へ入っていっちゃったんですよね。で、2、3分待たされて店長さん出てきたら、あの、昨日入ってますと。金曜日にね、どうも入荷してたらしいんですよね。で、何度かうちのもんが連絡を入れたみたいなんですけどって言うけど、私のスマホには何も着信も何もないんですよね。え、着信も何もないですよって着信履歴見せたら、え、そうなんですかって、あの今から手続きできますけどっていう話になったのが、9時半ぐらいかな、あ、10時ぐらいだったかな、10時ぐらいから、で今から手続きしますってね、そこから慌てて、機種変更の手続きをしてもらって、30分ぐらいかかったかな。パケットのプランとかのねちょっと見直しもねしたりしてたんでね、30分ぐらいで、無事機種変が終了。ただね、まあ、iPhone X の方が使えるようになって、7プラスの方がまあ当然ですが圏外になるわけですよね。これは不便だなということで、その後ちょっと早いお昼ご飯をスキちゃんと食べながら SIM を差し替えて、とりあえず土曜日は、7プラスで過ごしてたんですよね。で、日曜日の日に、まあ、土曜日の夜から日曜日日中にかけてというか、まあ朝にはほぼ移行は終わってたんですけどもね、無事 iPhone X の方にね全ての環境移行が完了しました。まあ一部アプリ起動させるとね ID パスワード入れろってね聞いてくるアプリがあったりもしますけども、タッチ ID で認証を取ってるアプリはフェイス ID でねちゃんと認証してくれるんですよね。あ、これ便利だなと思ってね、そこのとこは楽だなって感じがしますけどもね。はい、のぶすみさん、つまんないのかい。はい、受け取り済みでございます。琥珀さんも、天は今のとこ問題なしと。けいちゃん、おかしな2人来たと思って出てきたのね。へんてこりんなオーラが出てたかもしれないね、能天気な店長。 もう当然我々よりもね若い店長さんなんですよね。蕎麦屋の店長、いやいや蕎麦屋の店長じゃないですよ一括で払うとほぼ15万なのね、恐ろしい。そうそうそう、これにアップルケアまでつけるともっと値上がりするという恐ろしいでスキちゃんがね、僕は横で契約してる横でね、スキちゃんがあげてもいいって言うけど、いやまあ本体は来てるんだけども、もし審査通らなかったら笑われるなと思ったんでね、あ審査が通るまで待ってねってねスキちゃんと言っといたんですけどもね宮さんはハーウェイのメイト S を買うんだね。定価79,800円がアマゾンで29,800円、5万円引き あ、2年前の機種か。それで値が崩れてるのかな。アップルケアは一応つけました。アップルケア単体じゃなくてソフトバンクが絡んでるアップルケアにしておきました。月々何ぼかかかるんですけども、余計にね。ただ修理とかにもし出したときは、アップルケア適用の料金を支払って、で、支払った部分は T ポイントで還元してくれるということなんでね。まあ、実質、まあ、保険をかけとけば、そのソフトバンクの保険をかけとけば、修理代金はかからないというパターンですよね。まあ、新品未開封品。そういうのはいいかもしれないですね。あ、まーさん、講演をありがとうございます。あ、お散歩さんも私と同じパターンしたんだね。って結構高いんですけどね。まあ、壊した時の修理代がバカになりませんからね。まあ、アップルケア単体には入るつもりではいたんですけどね。で、まあ、ソフトバンクさんのところで、店長さんの説明で、どっちにされますかって言われたから、今まではずっとアップルケア単体でね契約してたんですけども、今回初めてソフトバンクが絡んだ保証にね一応入っておきました。小白さん、そうそう、なんかソフトバンのケアプランと相乗りなんだよね、アップルケア。いや、あのね、アップルケア単体の契約もできますよ、ソフトバンクさん。au ドコモはどうなってるかわかんないけど、ソフトバンクはだから2パターン用意されてるんですよね。単純にアップルケアを、今までだと24回払いだったんで、アップルケア一括払い部分を24分割で毎月払うような形なんですけどね。ケイちゃん、うちがね、普通の機種変。落ちなかったね。まあさん、アップルで買うのと比べるとお安くなるんですか？月額いくらか、何百円か払わなきゃいけないんですけど、一応48回払い、4年縛りで買うんですよ、ソフトバンクの場合。で、25ヶ月目、2年間支払いを続けると、そこで機種変、別の機種に変更したときに、残りの2年分をチャラにしてくれるんですよ、ソフトバンクの場合。ただ、iPhone はソフトバンクさんに持っていかれちゃうんですけどもね。だからリースみたいな感じですよね。最近車とかで流行ってる残価設定ローンってやつ、あんな感じですよね。だから2年後に、まあ、半額で下取りしてもらうような形になるかな。そういう買い方ができるんで、iPhone X 2頃が14万か15万ぐらいだけども、実質支払う金額は半額で済むっていう形になりますね。ソフトバンクさん。au さんもなんか似たようなプラン出してますよね。au さんのプランがどういう風になってるのかよくわかんないけど、ドコモはなかったような気がするな、そういうやつが。お散歩さん、ソフトバンクは単体でアップルケアがなくなってみたいです。あ、ないんだ、そういうことか。前回セブンプラス購入した時までは単体がありましたけどね、これじゃなくなっちゃったんだな、そういうことなんだ。 あ、のぶすみさんありがとうございます。みやさん、天のシムフリーは高いからな。まあね、シムフリー買って格安シムを入れて使うと、まあ、キャリアで契約するよりは安くは上がるっていう計算にはなるみたいですけどね。お散歩さん、中央本体一括で通常の払いにしたので2年間は月々割分が安くなります。
ああ、一括払い、
そうなんだ。ゆみやさん、うちはビッグロームシムだから。ああ、いろいろありますからね、格安シムが。それを使ってまあトータル計算すると安くは上がるんでしょうけどもね。はい、ということで、まあ何の変哲もない、オチもない、笑いもない機種変だったんですけどね。月ちゃんは横でいいなあいいなあって言ってたんですけども、月ちゃんが何気にセブンプラスのプロダクトレッド出したら、ソフトバンクの店長さんが、あ、プロダクトレッドいいなあって言ってましたね。プロダクトレートはもう新規で購入ができませんからね、なかなか貴重じゃないかなという話はしてましたけどもね。まあさん、シムフリーを買ってキャリアのシムを設定するのは簡単かしら、簡単かし、簡単かしら。シムフリー買ってキャリアのシムの設定を設定するのは、それは簡単だと思いますよ。あ、でもプロファイルとかどうするんだろうな。キャリアさんの SIM を入れた時にはそのキャリアのプロファイルを読み込む、まあ、なんか方法はあると思いますけどね。のぶすみさん、セブンプラスは娘さんにも渡したのかな、 SIM ロック解除して。これがね、僕ミスったんですよ。あれ、SIM ロック解除って契約してる間でないとできないんですよね、多分。SIM ロック解除せずに解約しちゃったんですよ。あっちゃーって思ったんだけど、まあ娘もソフトバンクの回線使ってるんで、そこは問題ないかなとは思ってるんですけどもね。一つちょっとやらかしちゃいましたね。まあそれがオチといやオチですね、ケイちゃん。大したオチじゃないですけどね。はい、ということで、まあ、あとあの岩合さんの猫映画癒されましたよ。見てない人は見ましょうね。あ、ケイちゃんはこれから見るんだったよな。ストーリー教えてあげようか。まあドキュメンタリーだからね、ストーリーもへったくれもないんですけどね、こいつばっかしは。あ、まるみさんこんばんはです。お散歩さん、うちは引き止めポイント聞いたらおりませんって言われた。え、引き取りポイントがなかったってことなのかな。以前使ったことがあるんですかね。私は引き取りポイント初めて使ったんですよ、今回ね。のぶすみさん、中古で売るとき金額が1万近く違う場合があるのに。ああ、まあ売ることは多分ないと思いますよ。娘が使い潰す形になると思いますけどね。居眠り、あ、大丈夫です、しませんでした。好きちゃん、あくびしてません、あくびしてましたけどね。もしかしたら話題になりすぎなりすぎて出すぎたので予算がなくなったのかも。ああ、お宝さんが記事にしましたからね。それ見たソフトバンクユーザーは多分みんな電話かけたんだと思いますよ。ちなみにお散歩さん、それ157でやりました、それともあの 何番だっけかな、なんか数字4桁、4桁の特番でした。お宝鑑定団さんの記事の中では4桁特番だったんですよね。その私もこんな番号があるんだっていうのは、ああそっちでやってるんですね。じゃあちょっとあれかもしれない、あまりにも一気に増えすぎてソフトバンクさんの方がストップかけたのかもしれないですね。私はお宝さんの記事を見てその日の収録前に電話しましたからね。だから6時ぐらいで、あのあとバックスペースの中で松尾さんが記事が出る前に引き止めポイントの問い合わせしたら3万も出たっていう話が出てましたからね。それは残念でしたね。ケイちゃん何これ、コジボの他にウロボってのもあるのよ。ソフバン何これ、コジボとウロボってなんだ、暗号。お散歩さん、私がドコモに移ろうとした時はくれるって言ってた、言ったと思うけど、そのくれるくれないの線引きがどうなってたのかちょっとわかんないですね。あ、こじきポイントとウロウロポイント。なるほど、じゃあ僕がもらったのはこじきポイントかもね。はい、ということで、まあ無事 iPhone X に機種変して映画も見て、あ、そうそう、 iPhone X に機種変移行は結構素直に言ったんですけどもね、スイカの移行がねちょっとトラブりましたね。私はスイカをね、 iPhone 用とアプローチ用2つあったんですよ。で、 Apple Watch 側も削除して iPhone 側も削除して、で、Mac の iTunes からのバックアップから復元して、で、Suica を復活させようとしたら、2枚のうち1枚がね、アクティベート中とか言ってね、うんともすんとも言わなくなっちゃったんですよ。で、これに1日ぐらい頭を抱えてたかな。で、今日お昼休み頃に、なんとか、復旧はできたんですけどもね。結果的には一応2枚のスイカのデータは iPhone の中に入ってたけども、1枚がなんかうまく認識してない。で、その時用に使う、なんていう機能だったっけ。まあ、これツイキャスを消しちゃうとどうなのか、大丈夫なのかな。バックグラウンドで動いててくれるのかな。これ多分バックグラウンドで生きてるな。スイカのウォレットの中のスイカの、あ、ヘルプモード、これをオンにしてやったらね治ったんですよ。それが正しい復旧の仕方がどうだかはよくわかんないんですけどもね。お散歩さん、今日になって息子の名前でソフトバンクから5000円の割引と優先予約のハガキが来た。そうそう、その優先受け取りってのがね、なんだよって感じだったんですけどね。結局私よりも前にね、ニゴロのスペースグレー何台か出てるみたいなんですよね。で、その方のは、その優先受け取りの方の分がどうも先に出てるという話で、マジかって、予約の意味ないじゃんって店長さんにねブツブツ言っとったんですけどね。 優先はがき来なかったんですよね。優先はがきというダイレクトメールはね。あ、お散歩さん成果入れたいのにちょっと早いけど A と買おうかないいんじゃないですか、ね、それかあのアップルウォッチを買うとかね。そっちでもスイカは使えますからね。え、ミヤさん、え、10のスピーカーからノイズは大丈夫みたい。大丈夫ですか？今んとこね、私のとこは大丈夫っぽいですね。クジボとウロボ。あ、この URL？ あとでちょっと見てみますね。はい。というわけで。23日のネズミの国が雨かーってね、ちょっとブツブツ言ってみますけどねはい、それでは本編の方行ってみたいと思いますよ。左手を右に持っていくのは無理。あ、だからターンすればいいんですよ、改札の前で。あの左手フリーにしとけばね、なんとかなりますよ。あ、でもお散歩さん肩が痛いんだ。でその時は右手につけるしかないな。ね、青地さん、どこのキャリアですか？私は IIJ ミオのシムロックフリーを買ったんですが、最初はデータ通信しなくて焦った。で、解決しました。あの、プロファイル入れれば大丈夫。あ、プロファイル入れないとダメなんですね、多分。あの、格安シムとかって。今日の時はキャリー引いてることが多いし、そうするとやっぱり iPhone の方がタッチしやすいですかね。はい、それでは本編の方へ行ってみましょうかね。まあ本編というか、まあ本編じゃ本編なんですけど。今日ですね、皆さん知ってます？紅白歌合戦の司会者発表されたんですよ。今年の赤組の司会者は有村架純？ 2 年連続ですよね。で、白組司会者が二宮和也。好きちゃんは司会者にならないで、びっくりしたのがね、総合司会うっちゃんなんですよ。普通総合司会って NHK アナウンサーじゃなかったでしたっけ？え、総合司会内村照良なのってね、ちょっとびっくりしたんですけどね。ちゃんが総合司会だそうですよ。これ NHK のホームページの方にね、上がってた記事でした。多分まあ明日の朝の新聞とか今夜のニュースとかで出てくるんではないかなと思いますけどもね。コアクさん、電車に乗らないからスイカ用なしジミーちゃん、僕は時計を右手にはめています。左手だとシフトチェンジの時に邪魔になるので、いつか右手で改札を通る日のために練習でもあ、確かに、まあシフトチェンジその左手についてると邪魔かな。それでは次のニュースですが、これローカルネタというかポケモンネタというか、携帯ウォッチにあった記事です。鳥取砂丘でポケモン GO イベント詳細が公開、列車ポケモン GO。 これはアルファベットの GO じゃなくて新幹線光 GO みたいな GO ですね。ポケモン GO も 運行をという記事が上がってました。鳥取砂丘でポケモンイベントがあるっていうのを以前お伝えしたと思いますけども、我々が東京行ってる間なんですよね。24日の金曜日から26日の日曜日の3日間、ポケモン GO、サファリゾーン in 鳥取砂丘っていうのがね開催されますこれニュースが出てすぐ鳥取市内とかホテルが全部満室になっちゃったらしいんですよね。すっげーと思いましたけど。あかんちゃんこんばんはです。イベント期間中、鳥取砂丘にてポケモン GO をプレイすると、本来は日本で出現することのない、バリアードや出現率が非常に低いアンノーンなどのポケモンが登場しますと。ただし今回のイベントではイベントに合わせた特別なレイドバトルは行われませんということですね。でこのイベントに合わせて AR フォトコンテストも開催されますと。鳥取砂丘の風景とポケモンの写真をハッシュタグポケモン GO 砂丘というのをつけて Twitter または Instagram に投稿した応募者の中から入賞者12名に鳥取和牛がプレゼントされますと。また砂丘へウェルカムキャンペーン、ウェルカニキャンペーンとして抽選で10名に鳥取県産の松葉ガニ1万円相当がプレゼントされます。鳥取砂丘周辺の観光案内所や店舗などに設置された応募用紙に必要事項を記入して申し込むことで応募ができますと。そして24日金曜日および25日土曜日の10時から16時30分の間はピカチュウが砂丘入り口付近で出迎えてくれるなどイベント気分が味わえますと。これはリアルピカチュウがどうも出てくるみたいですね。でさらにこれに合わせて、米子鳥取間を運行する快速列車鳥取ライナーにイベントをイメージした特別なヘッドマークを取り付けたポケモン GO が1日3便運行されますと。ポケモン GO のスケジュールは以下の通りということで、米子8時半発鳥取11時25分着、米子10時47分発鳥取12時38分着、米子12時57分発鳥取14時35分着という、3本とも米子から鳥取行きになりますね。ピカチュウと鳥取砂丘、これをあしらったヘッドマークを取り付けて走りますよということだそうですね。あとまあ鳥取市内シャトルバスも無料で運行されますということでね。マレムさん夕飯いってらっしゃい。ガンちゃん、そもそも腕時計はしなくなったな。まあ確かにね、アップルウォッチが出るまでは僕もずっとしなかったですよ。スマホで全部、まあスマホというか携帯時代から、そっちの方を時計に使ってましたけどね。狂うこともないですしね。非常に便利ですけども、アップルウォッチ買ってからは毎日アップルウォッチつけてますね。よくも忘れず毎日つけてるもんだとね。自分でも感心しますけどもね。はい、そして次のニュースですが、これポケモンとは特に関係ないんですけども、やっぱりこれもねローカルネタ、鳥取のネタなんですけども、札幌ビール株式会社のホームページにあった記事です。札幌生ビール黒ラベル星取券鳥取館発売という記事が上がってました。鳥取県、最近いろいろ名前変えるんですよね。カニカニ県って言ってみたりね。星取県って言ってみたりね。サジアストロパークっていう天文台があるんですよね。まあ、そこにちなんで星が綺麗に見えるということで、星取県という名前も使ってたりするんですが。札幌ビール株式会社は、札幌生ビール黒ラベル、星取県鳥取館を11月7日火曜から数量限定で鳥取 鳥取県にて発売しますということでね、こっちの方で島根でも売ってんのかなと思ってたんですけども、これ鳥取でしか手に入らないんですよね、残念。この商品は全国星空継続観察で何度も日本一を取り、その星空の素晴らしさを星取り県としてアピールしている鳥取県と、星の商標ロゴ、星を商標ロゴとする札幌生ビール黒ラベルとのコラボレーション缶ですということだそうですね。こちら350ml缶の6缶パック、これが3000ケースというのは、24本換算で3000ケースということだそうですね。鳥取県限定販売なんで、ね、鳥取行かないと買えないというのがちょっと残念ではありますけどもね。島根でも売ってくれよって気がしますけどね。拡散せそうないぞ鳥取。もうこれ札幌ビールがやってることなんでね、鳥取県は特に関係ないかもしれないけど、のぶすみさん、会員スイカだとホーム出入り口の真ん中にあるから、アップルウォッチを左手につけても右手につけても体をひねらずタッチできるのではないのかな。会員スイカ、会員スイカ、ああ参院選にもあるな会員スイカ。なんか一本だけ柱がピッと立っとって、そこにタッチするとこがあるやつがあるな。あれだったら特に関係ないですよね、右でも左でも。はい、ということで、まあ鳥取へもしポケモン捕まえに行く方はぜひこの札幌ビール黒ラベルの限定缶あれば購入してみてはいかがでしょうか。はい、それではここから IT ネタいきたいと思いますよ。まず気になる気になるさんの方にあった記事です。アップル渋谷をリニューアルのため一時閉店へ、2018年冬に再オープン予定ということで、アップルジャパンが直営店アップル渋谷をリニューアルすることを発表しました。11月26日よりリニューアルのために一時休業とすることで、休業期間の日程などは明らかにされていないということなんですけども、どうもこれは来年の冬、2018年冬にリニューアルオープンということで、ほぼ1年間店を閉めるということみたいですね。これは閉店前にせっかく東京にいるから見に行かなきゃダメだな。このアップル渋谷、2005年の8月に国内4店舗目としてオープンしており、12年目でリニューアルとなるようですということですね。多分今日あたりから店の前に張り紙かなんかが出てんじゃないかなと思いますけどもね。休業期間中はアップル表参道へどうぞというふうなね案内が出てるそうです。江口さんこんばんはのコロコロ、立て込んでいるので聞くだけ。あ、了解です。26日ってことは日曜日までってことになるのかな。お散歩さん、もともと表参道のオープン時に手狭な渋谷は閉じるのではって言われていましたよね。札幌も一時休業と言いつつ再開の兆しがない。そうそう、札幌、アップル札幌オープンしません、オープンしませんというか再開しないですよね。ただ今回の渋谷に関してはリニューアルというふうな発表なんで、多分戻ってくるんじゃないのかな。わかんないですけどね。 まあ、せっかく閉店前に東京にいるんで、ぜひ行ってみたいなと思っちゃいますよ。はい、それでは次のニュースですけども、ここから iPhone X の、ね、不具合の記事を2件まとめて紹介したいと思いますが、まず気になる気になるさんの方にあった記事です。一部の iPhone X でスピーカーからノイズが発生する不具合が報告されるということでね、先ほど、ね、ツイキャスの中でも指摘がありましたけども、発売後ごく一部のユーザーからではあるものの、様々な問題が報告されている Apple X ですが、今度は一部のユーザーから iPhone X のスピーカーからパチパチといった音やブザー音のようなノイズが発生すると報告されていることが分かりましたと。で、この問題を報告しているユーザーによると、音楽および動画再生、アラーム、着信音など様々な状況で発生し、発生時の音量設定も様々なようで、 Apple で新品に交換してもらって新しい端末でも発生したと報告するユーザーもあり、ソフトウェアに問題があるのではないかと見られていますということですね。これ8シリーズが出た時にも通話中にノイズが入るっていう問題があったんですけども、これは OS のバージョンアップ 11.0.2 で修正された経緯があるということなんで、OS のバージョンアップで治るのかな、どうなのかな、まあすぐには治らないのかなって気はしますけどもね。ケイちゃん、アップル旭川になってオープン、みんな凍え死ぬよ行列作ったら。たまにスピーカーから救急車のサイレンの音がする、初期不良、それ救急車飼ってない iPhone X の中で私はまだ、だから土曜の夜、日曜の夜、月曜、まだ3日目だからね。わあ、そこまで気にならないけどな、あんましパチパチとかっていう音はしてないような気がするな。まあ該当の方はサポートにね問い合わせを一度してみるといいかもしれませんね。はい、そしてこちらも気になる気になるさんの方にあった記事です。 iPhone X のディスプレイに緑色の線が表示される不具合が複数報告される、有機 EL ディスプレイに欠陥かという記事が上がってました。9to5Mac や MacRumors などによると、iPhone X の一部のユーザーからディスプレイの端に緑色の線が表示される不具合が報告されていることが分かりましたということで、これ元記事の方に上がっている写真は本体の左側の端っこ付近に上から下にかけて一本線がスーッと入ってるんですよね。これ別の記事ではね、右側、下の方にもあるな。右側の方にね、線が入るっていう不具合もあるようですけどね。位置は決まってないみたいですよね。で、この緑色の線はディスプレイの左右の端に表示され、問題を報告するユーザーによると、iPhone X を普通に使用していて突然表示され、再起動や初期化を行っても消えることはなく、ディスプレイのハードウェア自体に問題があるものと見られますと。また日本を含むさまざまな国のユーザーから複数報告されており、有機EL ディスプレイの欠陥とみられ、もし問題が発生した場合は Apple に持ち込むことで無償で交換してもらえるようですと。一応今のところ私のところもこの不具合は出てないですね。お散歩さん、液晶の不良でもありそうな不具合だな。確かにね。で、これ記事アップデートが出てまして、テッククランチによると、 iPhone X の有機EL ディスプレイには新しいダイヤモンドのサブピクセルパターンが採用されており、問題が発生している iPhone X には緑色のサブピクセルの全てに微弱な電流が流れてしまう 電気的欠陥が存在する可能性があると推測していますということで、まあ、ハードウェア上の問題ってことになるともう交換しかこれ手がないってことになりますよね。まあ何万枚何十万枚っていう有機ELパネル作るわけですから、不良品もある可能性はあると思いますけど、こんなにたくさん出てくるとね、なんだよって感じはしますけどもね。
お散歩さん、製造上の問題っぽいですね。多分そんな感じですよね。小白さん、ポケ号で GPS を見失うことがあるのだが、これはポケ号の不具合？
最新の iOS に小白さん開けてますかね。最新の iOS は GPS のズレを修正する内容が含まれてるはずなんで、 OS をもし最新にしてなかったら最新することで治るかもしれませんよ。先週末に最新版が出てるはずです。ナビ系は問題ないのだけど、あ、上げてる。なんだろう、一つ前の iOS でその GPS にズレが生じるっていう不具合は聞いてますけどね。それ以外ではあんまし聞いてないな、 GPS がズレるっていう話は。まあ、もしかしたらこの先そういう問題がまたネットニュースとか IT 系のニュースに出てくるかもしれませんけどね。今のところ私はその手の不具合が出てるよっていう記事は見てないですね。何でしょうね。はい、それでは次のニュースですけども、こちら iPod Lab さんの方にあった記事です。色を反転させて iPhone X のバッテリー駆動時間を延長する方法という記事が上がってました。有機ELディスプレイになった iPhone X でバッテリー駆動時間を最大限伸ばすにはというねことで、ディスプレイの明るさを低めに設定するのはもちろん、色を反転させるのもかなり有効なようですと。それに加えてグレースケールと低消費電力モードにするとバッテリー駆動時間はさらに延長されますと。まあ有機ELディスプレイですから、黒の表示に関しては電力消費量が低く抑えられるんですよね。白色を表示させるのと黒色を表示させるのでは約倍違うんですよ、消費電力が。なので色を反転させてやれと、そしてグレースケールを使えと。ディスプレイが綺麗な有機ELの頂点を全部殺してやればバッテリーの持ちが長くなるよという記事なんですけどもね。それは本末転倒だろうと思うんですが、まあどうしてもバッテリーを節約したい方はぜひこの記事を参考に画面を黒くしてみてはいかがでしょうか。まあただここの中ではね、何？アクセシビリティのショートカットで、この反転させたりグレースケールをさせたりっていう設定を作っておくと、まあ、もしもうちょっと電池も持たせたいよっていう時に緊急的に、この手が使えますよっていうね、使い方をした方がいいのかもしれませんね。普段は普通に使ってた方が、せっかくの有機ELですからね。
パクさん、ずれてるんじゃなくて見失う。はあ。GPS ね。お散歩さん、ポケモン GO の GPS って安定しないことが多い気がする。 たまにあの左上だっけ、くるくるくるくる回ってますよね、 GPS の電波確認してるときに、あれが止まんないことは確かにありますね。うちもだから近くにあるポケストップとかがしばらく表示されないっていうのはあるなぁ、言われてみれば。お散歩さん起動時にいつまでもくるくるが止まらない。うん、ポケモン GO のソフトウェアの問題なのかな。ミヤさん不具合に当たると心がる確かにね。あと僕は心配してるのはあの分鎮か、これにならないかっていうのをちょっと心配はしてるんですけどね。まーさん帰宅のために移動離脱します。あ、ありがとうございます。お散歩さん真っ黒にしておくとバッテリーが長持ちするので常にスリープさせておきましょうそれが一番ですよね。琥珀さん天で映画を見ると綺麗さに感動する、 iPad で見るより断然綺麗。うん、これで画面がでかいとねもっと嬉しいですよね音もやっぱりいいですよね iPhone X。 なんか7 Plus よりもボリュームマックスにしてても全然音の大きさが違う感じがするんだな。てるちゃん不具合に当たること多いんだよね俺当たり屋ある意味引きが強いのかもしれないですよ。琥珀さん赤曜日で見失ってって言われるんだよ。あ、見失ったっていうのはコメントが出るってこと？それ見たことないな。来たぞ。出た。すきちゃんおかえり。
ただいま。
お疲れ様です。
こんばんは。
今日早かったね。僕もっと遅くなるかと思っとった。
いや、今日はね、ちょっと早く帰れってお達しがあって。
うん、あ、そうなんだ。
はい。
そうなのね。あ、なえるね。ありがとうございます。
なんて言ったん？
え、読めないか。ムーって
。出た出た。いや、今開いたらなえるっていうけ、なんかみっちゃんが変なこと言ったんかなと思って。
いやいや、字が読めなかったとこ。けいちゃん、文鎮か、あの人以外を見かけない。あ、あの YouTuber ね。皆さんお帰りだったよ。
あ、いっぱいありがとうございます。帰りました。帰りました。帰りました。帰りました。帰りました。
え、てるちゃん買った iPhone 全て不具合があったの？
あ、そうよ。てるちゃんなんかいつもそんなツイートしとったね。大体に呼ぶんだ。呼ぶんだよ。
うん、そうだね。
呼ぶ人。呼ぶ人。
ほら、届けは出した？だって。
だし
出ない
た、
おっと
だした
やっと
さっきほんの30分ぐらい前に出した
帰り際ね。
もうね、今日は絶対出そうと思って日付書いたん、うん、何日しんあの申請って、あ、日付書いたけど絶対今日出そうって決めとって朝からだした
よかったよかった
でもなんか睨まれた
なんか言われた？
すいません、お休みお休みしたいんですけど、
うん、
ほんって見て、ほんって言ってみて、あ、2日目休むんか、いや 1.5 日ですとか言ってお前ふざけんなよとか言って言われて
なんだそれ、2日出してもよかったんじゃん、ほんじゃ
いやいやいや、私が困るよ、まあ、とりあえずあのみんなに迷惑かけないようにいろいろ策はね練りますんでって言って、うん、多くは語らんかった。
なるほどね
、うん、あ、一安心、
はい、それじゃ あのニュース続けていきますね。
あ、まだだったんだね、うん、はい、
はい、気になる気になるさんの方にあった記事です。 iPhone X の notch を隠す壁紙、今度は壁紙を作成できるアプリが登場ということで、上の部分の切り欠け部分を隠す壁紙、前回出来合いを紹介しましたが、今日はそれを作るためのアプリが出てるよという記事です。ただ
URL 貼りました？
あった。
ただしこのアプリ有料アプリなんですよね。120円ということで、まあ私は120円というのを見て落とさなかったんですけどもね。アプリではないんですが、サイトでね、作る、ただで作るサイトがあるんですよ。そちらを紹介しておきますね。これも気になるキナーさんの方にあった記事です。iPhone X のノッチを隠す壁紙を作れるサイトが登場ということで、このアプリが紹介されるよりも前に気になるキナーさんの方で紹介されてた記事なんですけどね。これはネット上に画像を送り込んで、その上の部分に黒い帯ができたものをダウンロードするという方法で壁紙が作れますと。だからこのネット上だからな、あんまし個人が特定できるような写真はあげない方がいいのかもしれませんね。まあ景色とかならこっちで十分じゃないかなと思いますよ。120円払わなくてもね。気になる方はこっちを使ってみるといいかもしれませんね。そして最後の記事ですが、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。サードパーティー製 iPhone X 用手帳ケースに Apple iPhone X レザーフォリオのようなスマートロック機構を追加するという記事が上がってましたが、アップル純正で iPhone X 用のあの手帳型のケース、売れてるんですけども、購入した方ってうちのリスナーさんにいるのかな。あんまり聞かないような気がするけどな。この iPhone X 用の手帳型ケース、iPad の風呂蓋みたいにね、中に磁石が仕込まれてて、閉めるとスリープになる、開けるとスリープから解除になるという機能が実は iPhone X にはついてるんですよ。でこれやっぱり磁石を使って制御するんですけども、それを自作で、お宝のダンボさんが作ってみましたという記事なんですよね。でどの部分に磁石をつけなさいっていうのはね、あのアップルの方から壁紙というか、あの図面をダウンロードすることができるんですよ。それを落としてきて、まあ磁石を取り付けたらうまくいきましたよというね、これ記事なんですけどね。
これ点じゃないとダメな、
点だけです、この機能どうも持ってるのは。でこの磁石でスリープをオンオフにすることをオンにするために、やっぱり磁石を使ってその機能をオンオフするみたいなんですよ。だから iPhone の背面部分にも1個磁石を入れなきゃいけないということなんで、あのケース部分がフラットのものはちょっと使いにくいかなと。磁石入れるんでこう盛り上がりが出るんでね。だからケース側にデコボコがあるタイプ、これダンボさんはフォーカルポイントさんの発売している iPhone X 用の手帳ケースをどうも使ったようですけどもね。iPhone 入れる部分にどうも、ハニカムパターンが施されてて、ちょうどそのへこんだ部分にこの機能をオンにするための磁石、スイッチをオンにするための磁石をどうも取り付けるということなんで、まあ、ケースもちょっと選ばないといい感じのものが作れなさそうですけども、まあ手作りでも可能ですよと。実際に作ってる最中の記事が YouTube の動画になってて、これが記事の下の方にね貼られてますんで、よかったら自作で作ってみてはいかがでしょうかってことですね。はい、本編は以上でございます。ツイッターの方はどうなってるかな。ガンちゃん、超電動テルちゃん、ある意味すごいぞ。
電動じゃなくて電池だよ
超電磁テルちゃんお散歩さん受け取ってもらえたかな。明日の朝会社に行ったら机の上に戻ってたりして それは大丈夫でしょ、手渡ししたんなら。
いや、私ハンコもらってもう総務にあげました。
ああ、じゃあもう大丈夫だね。
うん、あの総務にあげて、総務のあの、うん、偉い人の机の上に置いとったら、その人がまなしに降りてきてけ、ああなんか文句言われるんかまでドキドキしちゃったら、全然なんか何も言わんけ、
うん、
あ見てないんかなまだと思いながら、うん。
なるほどね。
うん、
ニアさん、アンドロイドは 6.0 からスリープにするとしばらくすると通知が来なくなる、消費電力を抑えるため本末転倒。まあ確かに通知機能としては意味をなさないよな。コハクさん、コンバトラテルちゃん磁石で、てるちゃん、磁石付きの手帳ケースで PC のハードディスク壊したやつがいたな。おいらやん、笑。わらいや確かにね、これダンボさん、このフォーカルポイントさんのケースを使ってるんだけど、ここにあの T カード入れてるんよね。磁石使ってて、これ T カードとか入れちゃまずいんじゃないのってね、思うんですけどね。どうなんでしょう。あの磁石もネオジウム磁石っていうあの強力な磁石どうも使ってるみたいなんでな、
ね。T カードがダメになるってこと？
T カードの磁気部分が多分ちょうど磁石のところに来たらやばいような気がするんだけどね。
うーん、
ただアップル純正の分もカード入れれるようになってるんだよね。うん、
作ってみる？
いやーいいかな。あんまりあの手帳型のケースって好きじゃないのよね。
結構
見るために開かなきゃいけないじゃん。
手帳型のケース使ってる人多いよ、私の周り。
いや、うちの娘の手帳型ケースが好きで買って使ってるけどな。なんで女性に多くない？
いや、男の人でも
おる？
おるよ。いや、なん、いや、それこそうちの息子も手帳型使っとるけど。
あ、そうか。
なんでと思って、
うん、手帳は多分あんまし使わないな。そんな、あの液晶見るために開かなきゃいけないじゃない。 iPad とかはそう言っても、まあ、そんなしょっちゅう開けてみるようなことはないけど、 iPhone って結構開けてみるような気がするんだけどね。
あと頻繁に iPhone、うん、3つはみたいに頻繁に iPhone 触る人は開くのめんどくさいかもしれないけど、普通の人って用事済ましたらもうしばらく用はないんじゃない？だけパターンと閉めるとね。
あとあのカメラのレンズの前に蓋部分が来るじゃない、折り返したら。だから写真撮るのもなんか撮りにくいような気がするんだよね、手帳型
にする。普通の人はだけそんなに写真撮らんのじゃない？
そうなのかい。
何しか3つはね、もう暇さえで iPhone 触っとるじゃん。
君にもそれを返してあげよう。
いや、私はそんなに触らんよ。だっけなんか話しとってもご飯食べとってもずーっと片方の手が iPhone にいっとるよな、この人っていつも思うもん。少しは離れろよって。
お散歩さん、ネオジム磁石は強力なので結構やばいよねって気がするんだけどね。ガンちゃん、テルちゃんならケースだけでスリープ用磁石いらんのかね。テルちゃんの手に磁気があるかも。
そうだよね、テルちゃんなんかあるんだ。テルちゃんの体には
秘密が止まって
る。 iPhone と相性の悪いなんかがあるんだけ、毎回壊れるの。来るまで、てるちゃんの手元に来るまでは普通の人のところに行く iPhone と同じなんだけど、なんか反応しとんじゃない
かもね。みやさん、 iPad mini で純正カバーでスリープのオンオフは感動したな。あ、確かに iPad はね、これ感動もんでしたよ。
初めて触った時、おお、スリップするって思って。
iPad のやつもだよね。
あ、iPad はあのその機能があるっていう風に公になっとったけど、iPhone X はこれ機能がついてるっていうのは公になってないと思うね。隠し機能、まあ隠し機能ってわけじゃないだろうけどね。小涌さん仕事中は車載マウントするのでカバーです、
うん、車載マウントって何ですか？
あの僕は iPhone つけてるじゃない、あんな感じのやつ、 iPhone 固定しておくやつ、
うん。
だから仕事中はその車載マウントにセットしとくってことだね、充電しながら。
うーん、
お散歩さん今回は背面がガラスなのでちょっと怖い、息子も娘も手帳型、息子は今回からだけど冬場は冷えてバッテリーの持ちが悪くなるので手帳型にするって言ってた。あ、それを考えて手帳型なんだ。
え、なんで冷えるとバッテリーの持ち悪いの？
冷えても暑くてもバッテリーは持ちが悪くなるよ。熱がこもっても悪くなるし、冷えすぎても悪くなるしね。私は背面だけのクリアケース、アップルマークを隠すケースは使わないって決めてる。私も今回iPhone X用はハードタイプのクリアケース用意しましたけどね。お散歩さん、図面がダウンロードできるということはケースメーカーは知ってるかも、すでに対応したものが出てきそうですよね。これダンボさん、アップルから図面を引っ張ってきたみたいですからね。はい、ということで猫映画なかなか癒されましたよね。
ああ、うん、あのでも猫本当に好きな人じゃないとちょっと本当に何その何こう
ドキュメンタリーだからね、
あれのままの猫
うん、物語があるわけじゃないよなあれ、
うん、でその何結構野良猫ちゃんがいっぱい出てくるけ、それこそなんかこう、
ね、あんま喋るとダメだよ、ケイちゃんが明日見に行くって言ってるからね、
喧嘩してボロボロになった猫とかもそのまんまじゃん、耳怪我して血がなんかにじんとったりとか、あの、
うん、
だけ本当に普段可愛いあのカレンダーとかポスターになるような可愛い猫ちゃん見て可愛いって思っとるだけの人にはちょっとえって思うかもしれんよな。
まあね、
えケイちゃん明日見に行くん？
ケイちゃんは確か明日ですよ。
あねケイちゃん、あのね映画はね、
よかったねケイちゃん、ちょうどスキちゃんの声が途切れて
途切れた、
うん、ちょうど途切れた。まあメインはあの日本の野良猫ちゃん
コトラ
がメインで、うん、映像が続っててで途中途中に海外で撮った猫の映像が差し込まれるっていう感じの映画ですね。
、うん、私見たことがないけど、あの NHK でやってる世界
猫歩き、
うん、番組から抜粋してんのかなこの猫ちゃんたちと思ったんだけど、
うん、あれはテレビで紹介された猫なのかがちょっとわかんないんだけどね。私もその BS の番組を見てないんで。
あ、BS なんだ。
確か BS だと思うよ。
じゃあ見れないな。あの、ポストカードもらったよね、そういえば。
ああ、映画見に行くとあのポストカードをもらえますよ。うん、
これ、あの子たちだね。あの兄弟だね。リッキーとさとみ、さとみじゃなかった、ね、女の子花じゃ聞く猫
花ちゃん
なんだっけ、名前忘れちゃった。 ちょっとね、
うん
うん、ストーリー性がなくて、あの眠たそうにあくびしたりするシーンが多かったっけ。あれ見とったら私もなんか眠たくなって
好きじゃあくびしてたもんな。
すっごいあくびしとった。
寝はせんだったけどな。
あの私らが見に行った、
うん、
あこんばんは。私たちが見た映画館はあの一番ちっちゃい劇場で、
そうそうそうそう、
一番ちっちゃいのに6組ぐらいしかおらなかったかな。
それでももうちょっといなかった。
6組
そんな少なかったっけ。
うん、数えた。
もっといたような。あ数えたんか。
うん、数えた。
もっといたような気がしてたんだけど、違うんだ。
しかも中高年が多かったね。
ああ、年を召した方が多かったね。
若い子たちはそれこそあの
ハイアンドロー、
ハイアンドローなんとかとか、
うん、
だよね。
あっちの方が多かったんだろうな多分、うんうん。あ、スケちゃんとこ猫ちゃん帰ってきましたよ。今夜おった？
あ。ね、今日は会ってません、まだ。
あ、今日は会ってないんだ。
でも、昨日も、一昨日も、
うん。
来たね、一回は。安心しましたもん。
うん。ビッコは多少、良くなったような感じではあったんだろ。
多少、良くなったかな。うん。まだちょっと、不自然だけどね、やっぱり。
うん、ちょっと途切れた。
あ、まだちょっと足かばっとる感じはあるから、時々こう宙に浮かしたりとかしとる感じでね。
ああ、
うん、
まあ、目にひびでも入ってんのかな。
何しか触らしてくれない。でもご飯はよく食べますね。
ああ、
うん、
まあ食欲があればな。お散歩さんだ。私は多分寝るな。
あの見る時間帯もあると思うんですけどね、まあ、のお昼ご飯食べてすぐの時間帯なんで結構
あれだと、ね、そうだ、お腹いっぱいで、うん、眠気を誘われたかもしれない。それでも僕あれ起きてたからな、ずっと。
いや余裕は途中
なんで
うとうとしとったよ。
してない、してない。
時々こうやって見たらなんか目つぶっとる時あったの。
ずっと見てたよ。
いや、あの、
エビのフリッター食いながら。
いやいや、見た自分が見たい映画、あの、スター・ウォーズとかの、ああいう SF のものとか、自分が見たくて行こうって言った映画は、もうしっかり目見開いて見てもさるけど、私が行こうっていう映画はね、なんか寝るよね。
そんなことないよ。
大切なんだなと思って。
まあ、スターウォーズとかスタートレックとかは寝ないよな。
あのハヤブサの映画の時も寝とったもんね。
あ、ハヤブサ寝たな、そういえば。
もう恥ずかしかったよ。ちょっと寝息がいびきに近い寝息だった。わあ、うん。
ないびきかかないよ。
かくかく。
プラネタリウムみたいに。
いびきかいてないよ。
好きちゃんいびきかいてたよ。
いびきかいてない。
名古屋のプラネタリウムで。
いびきかいて、いびきなんかだ、いびきなんてかいたこともない。
証人がいっぱいいるぞ。
まあリラックスしとるということ。プラネタリウム
は夜だからな。
はい。
他の家でも餌もらってるのかな。
あ、他の家っていうよりね、この辺飲み屋街でね、うん、お魚扱っとるお店とかあったりするんでね。
うん。
うん。
映画に行くと寝落ちそうなんで映画に行けない。江口さん、好きちゃんこんばんは。ツッコミはツイッターに書きますね。離脱。
何？ ツッコミはついた。やだ、そんな言い逃げか
逃げ恥
頼むよ。なんで気になるじゃん
地域猫好きなとこ前結構猫おるもんな。
うん、いっぱいおる。
今そのミケちゃんには好きちゃん餌やってるけど、その餌を狙って別の猫も来るもんな。
なんか最近一緒におらんけど、あの彼氏みたいな猫。
ああ、白猫。
もうね、大嫌い。なんかすごい。
猫は本来お魚好きじゃないらしいね。そうなんだ。
でもサザエさんちの猫もお魚くわえた。あ、違う、ドラ猫だった。
ドラ猫。ああ。
ん？
ネズミが好きだったよな。
あ、ケイちゃん、あれよ。ちょっとえぐいシーンがあるぞ。
ちょっとえぐい。
私ちょっと手で目隠した。
ぼかし入れてもいいんじゃないかなっていう映像が一部あったりしますね。
なんか物食べながら見ん方がいいよ。
小指のフリッター食いながら見とったけど。
お肉とか。
お散歩さんとか、うちの町内も猫が多くて困ってる。無責任に餌をやってる人がいるので困ってる人が多い。
私のことですか？
そうだね。まさかカエルが食われる。いや、カエルは食われない。
カエルじゃなかったけどね。
うん、ミッキーが食われてたな。
ミッキー、リッキーがミッキー食っとったみたいな。
うん。
昔うちにおった猫、なんかうちの親が鶏肉、
うん、
食べさせたことがあるんよ。
うん、
たら味しめたんか知らんけど、スズメくわえて帰ってきたことがあって。
あ、だって猫ってネズミとか捕まえたら飼い主のとこへ持ってきてくれるんでしょ。
持ってくわえてタタタタタってきて、飼い主の前に行ってこう置いて、こうやってニャーって言う
ん
よ。
うん、
褒めてくれってか。
そうそう、褒めてほしいんでしょあれって、
うん、
頑張ったよって。
私は悲鳴を上げたけど。
スナドリネコという魚専門の猫科の動物もいますが、
何それ、魚専門の猫科の動物。
魚しか食わないってこと、もしかして。
それなのにスナドリなの。あの魚鳥だ、魚鳥とかじゃなくて
みたいだね。
野良犬はね、昔はおったよね。
うん、
おった。最近はなくなったっけ。
野良犬は結構保健所が捕まえるじゃない、
うんうん、
野良猫はあんまし保健所捕まえないんじゃないのかな。あれは褒めてほしいわけじゃないって専門家の人が言ってたよ。だって。
そうなんですか。
好きちゃんにも食べてって持ってきたのかも。
いや、
美味しいよって。
美味しくないでしょう。
ネズミの恩返しなのかね。あ、猫の恩返しなのかも
ね。ネズミの恩返し。
ネズミの恩返しは猫の恩返しだね。うちの前
トウモロコシのシーン。
へえ。トウモロコシの芯食べて生き残ったんだなって思う。悲しくなりました。トウモロコシの芯を食べるんだ。
トウモロコシの芯、
逆に実がついてると食べないのかな。
硬いものが好きなのか。
勢、野良猫を虚勢して回ってもな、金は
ね、この
かかるよな。
なんかさっきからチラチラ見えるこの地域猫ってどういう猫なの？そういう名称があるの？
あ、だから地域で餌やったりしてるような猫ってことだね。
地域猫っていう、
まあ強いて言えばそうなんだろうな。あ、トウモロコシ実がついてると食べないんだ。耳に切りかきついてる猫ちゃんたまに見るよね。うちの前の猫も豚猫です。
豚猫。
スキちゃんとこに来る三毛猫も結構プクプクになってきてるよな。
ガリガリだったもんね。
虚勢すると寿命が長くなるらしい。
へ
え。あ、地域猫って地域で虚勢して増えないように管理してる猫のことだって。
そうなんだ。
ただ無責任に餌をやってるだけではないってことやな。
無責任なんかな私。
まあまあ猫嫌いな人にとってみたら無責任って見られるかもしれないな。
難しいな。
あ、排尿とかはね確かに困るよな。まあ、猫にしても犬にしても大体決まったところでするもんな。うちのマロンちゃんも放し飼いにしてる庭の決まった場所でうんちするもんな。
トイレないの？
一応ねトイレ買ってやったんよ。あのペットショップとかに売れてるじゃない、プラスチックで、うん、あの中にシート入れて買ってやったけど、そこで一切しない。で、あの囲まれた中庭みたいなとこで放し飼いにしとるけん、そこの必ず決まった場所にうんちしてる。あ、ご飯中の方もしいたらごめんなさいね。
おると思います。
時間的にね。でも食事する人はあの離脱してると思うから多分大丈夫よ。何数えたら90って。
あ、いやいや、たまにはコメント読ませてもらおうかと思って準備しよう
と。ほな紹介してください。
はい、飛んでないかなと思ったんだけど、
はい、ちょっと僕も確認します、ね、はい、
金曜日の夜ですね。
そうですね、
チュリーちゃんが1589回聞いたらすき焼き食べたくなったが、帰ってもすき焼きはなかった。
え、
すき焼きいいよ、美味しいよ、ぜひ食べてください、う
ん、今週はすきちゃんはしゃぶしゃぶですよ。
そうです、今週はしゃぶしゃぶでいい、しゃぶしゃぶでいい。でも今日はまだしゃぶしゃぶが作れません。
なんで？ああ、まだ帰ってきてます。
昨日作ったお味噌汁がまだ、じゃあまだ昨日作ったお味噌汁があるから。あ、そういうことか。しゃぶしゃぶはちなみに白ネギが絶対に主役。私しゃぶしゃぶ肉より白ネギが主役なんで。
それしゃぶしゃぶって言っていいのか。
でもそうなんだ。もうね、白ネギ食べるために鍋をするようなもんで。白ネギを2本分ぐらい切って入れます。白ネギとえのきと白菜と大根、
なるほど、
と春菊。
ああ、なるほどね。
で、今あのコマーシャルでやってるごまポン酢が好きなんで、うん、あれごまポンで食べます。はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからですね、
これちょっとびっくりした今。
沖田さん。
沖田さん。有名な人？
うん。有名な人だよ。
え、そうな
の？今週のワンボタンの
沖田さん
あのゲストに出てるよ。
え、そうなん？うん、はじめまして、北九州のユーザーズグループ代表の沖田です。うん、11月25日に AUGM 北九州2017を開催しますので、ぜひご紹介していただきたいと思いリプしました。東方島根県大地郡の出身です。今後ともよろしくお願いします、
うん、
え、めっちゃ近くじゃん。
多分ワンボタンの方もこの AUGM 北九州の紹介を兼ねてのゲスト出演だと思うけどね。
前にレノさんが言っとった人、
そうそうそう、この人
もしかして島根出身の人がおるって、うん、
この方です。
へえ、すごい、岩見川本鉄道研究会代表だって。
ほほほほ、
あららら、いつかお会いしとうございます。こりゃこりゃ、
うん、11月25日土曜日12時から18時、場所が北九州市立商工公貿易会館2階多目的ホールですね。参加費が1000円で、一応事前登録をしてくださいってことみたいですね。 AUGM 北九州開催されます。我々が東京にいる時ですけどね。
そうですね、あの、うん、九州の皆さんぜひあのご参加、私いつか、まあ、私なあ Mac ユーザーとかそんな大層なもんじゃないけ、逆に恥ずかしい、あの島根県人会としてお会いしたいです。
4年ぶりの開催ですよ。
そこそこだもん。
まあまあ好きなところだとすぐ近くですね。
近くです。
うん。
すごい、へえ、
はい。ぜひお近くの方は参加してみてください。
へえ、なんかちょっとすごいね。
うん。すごい。
へえ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして1590回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、仕事のお供に拝聴いたしますってことでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さん、これは土曜日ですね、本日は微妙なお天気、急ぎの仕事があるので頑張る。ネットを見ていたらいつも検索結果などから情報を取っているなと思われるような広告が出てくるけど、今画面にエアーバスの広告が、私に何を買わせようとするのかっていうより、こんなネット広告意味あるの？これエアーバスって何ですか？
わかんない。エアーバス。
これは？
エアーバスじゃん。
は？
航空機会社じゃん。
あ、
エアーバス A380 とか。
エアーバスっていうけ、あの、エアーエレキとかあるじゃん。エアードラムとか、あっち系でバスのエアがタイプがあるのかな。何、ね、バスに乗ったふりして、はいブー、はい、次に降りたい人、あでビーポーンとかでお金、あお釣りがいる。
スキちゃんが
お邪魔しました。
エアーバスって言うから、うん、どんなバスだと思ったけど。
だってエアーバスじゃん。これエアーバスじゃん。
エアバス。
エアーバスです。バスガス爆発する。エアバス。
バスガス爆発。
バスガス爆発。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ガンダさんが。だってこれ名前がガンダ点々点になってんだもん。おはようございます。猫のしっぽ226回前編配信しました。
はい、お疲れ様です。
ガンダさん。
うちはまともに出てるよ。ガンダルフスラッシュ猫の尻尾の中の人その2って、
私のガンダてんてんてんだよ。え、
そうなの？
私文字を書いてるか
分かんない。あ、
みっちゃんも
出てた。
みっちゃんなんか3つはピッツァみたいな、3つはてんてんてん。
スキちゃんフォントでかくしてるからだよ。
ほんと。ありがとうございます。うん、イクラムさんが1590回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。それからチュリーちゃんが1590回拝聴。皆さん心配の有給休暇申請。他の人に予定の日を出されたらもう出せなくなってしまうかも。月ちゃん早く出したよ。もうね、うちの部署休む人カレンダーに反抗したの。もう毎朝朝礼の時にカレンダーが真向かいにあるけど誰もしてないよな、うん、誰もしてないよなって毎日見て。
もう取ったったって。
もうね、すごいなんか一つの大きな仕事をやり遂げたような気分ですよ今。はい、
はい、
ありがとうございます。またまたガンダさんが、こんにちは、猫のしっぽ226回後編配信しました、今週もよろしくお願いしますということでいただきました。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様でガンダさん。はい、次いきます。はい、次はテルゾテンテンテンさんです。サイレントリスナーのテルゾーです。ケロケロ隊特攻工作班として先日の上海出張の報告など、そう、上海なのにツイッターやフェイスブックに投稿してました。不思議に思った方もいるでしょう。渡航した日はちょうど党大会の真っ最中で、かなり規制の厳しい状態でした。事前準備必要ですぜ、旦那。規制回避策として準備したもの、1、自宅のルーターを TP-Link のルーターに変更して VPN を用意。2、チャイナモバイルの香港 SIM、1500円で 2GB 1週間。3、この SIM を iPad に挿入して、iPad に挿して Wi-Fi スポット化して使用。4、あとは AU のローミング。ちょうど世界定額が980円まで下がったのでラッキ
ー。うん。まだ続くよ。
いっぱいあるよ。あまり知られてないのですが、うん、日本のキャリアのローミングは規制の対象外なのです。へえ、そうなんだ。しかしお金がかかるので、うん、安いチャイナモバイルの SIM を中心に運用しました。ホテルで NHK のワールドニュースが見れたのですが、内容が中国や北の話になるとプツリと切れて真っ黒。しばらくそのチャンネルだけ見れない。と同時にホテルの Wi-Fi も途切れる状態。
ホテルの Wi-Fi も切れちゃうんだ。
切るんだ、見えんように。なんだろう。
ああ、テレビは有名ですよ。
そうなんだ。
うん。
これ以外にも。
NHK は見れるんだけど、その中国絡みとかそういうのが出てくるとプチって切るんですよ、当局はね。
うん、これ以外にも夜は比較的つながりにくい状態が発生しやすい。 VPN もつながらない状態でした。こうなると海外からのローミングも接続が不安定。諦めて深夜2時まで待つしかありませんでした。結論、つながらないときは諦めろん。てなわけで、以上、工作班は何も捕まることなく帰国できましたとさ、わらわらわら。で、そうそう、香港 SIM も今のところ規制の対象外。他にはタイの SIM なんかも手に入りやすいですね。すべて密林検索してください。海外用ルーターのレンタルが意外に高いのと、通信費が今回承認降りなくて自腹だったためいろいろ考えましたわ。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。今朝だったかな、トランプさんが今回中国でツイッターでなんか投稿しとるのが、うん、上がっとるのがなんか不思議だと思った人いませんかみたいな話だったけどね。
あれは特別ですよ、自前の衛星回線使ってますよ。
あ、そうなんだ。
うん。あ、だってアメリカ大統領だもん。世界中どこにいても電話がつながる状況になったんだっけ。衛星使って。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。 コメントは以上ですね。
そうですね、はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
この TP リンクのルーターなんかいいらしいですよ、中国製だけど。
TPP？
TP リンクっていう会社のルーター、アップルンルンかどっかでなんかいいっていう話聞きましたね。
海外はね、Wi-Fi がないと困るよ。本当に。
確かにね。
私去年タイに行った時、本当にこんなに iPhone 触らんことないぞっていうぐらい触らんかったもんね。本当ホテルの中におる時しか触らんかったっけね。
うん。
もうなんか、うん。
まあ、タイだと街の中でもそんなにフリーワイファイも飛んでないんじゃないの。
まあなんかね、知らずになんか変なことしてお金徴収されたら困る、あの前科があるもんで怖くてね、使いよう使わんかった。
途切れてちょっと分かんなかった。ちょっと分かんなかった。ガンちゃんが起きたさんだ。え、お散歩さんが金曜日ってコメント読みなかったような気がする。金曜日コメント読みしなかったっけ。あれ、スキちゃん帰ってくる前僕しなかったっけ。
え、したって言ったよね。
確かしたような気がしたけど、したつもりになってたんか。あ、だって金曜日はおバカさんのコメント一つしかなかったじゃないですか。で、あれおバカさんのしかないよって言ったら、ツイキャスしてるからコメント少ないんだよって話になったような気がしたけど、気のせいだった。ガンちゃん、沖田さんに AGM 東京で数年前にお会いしましたって。てるちゃんはご飯で離脱。のぶすみさん、イギリス猫8万匹、第二次世界大戦始まって処分したのになぜ動物の分まで配給しなきゃならないんだ、ドラマの中で言ってた。そういうドラマがあったのかな。アウチさん、沖田さんから iPhone のレンズ買ったことある。
へえ。
お散歩さん、エアバスは旅客機だよ、ほら。広告の話で受けようと思ったのに違うとこで盛り上がった。エアバスで。スキちゃんがお散歩さんの笑いを持っていってしまったのね。
エアバスで。そんなね、目論んでからツイートしちゃダメよ。そんな思い通りにはならんよ。やばいやばい、まだまだまだまだ修行が足りん。
ちょっと休憩って言ってそのままになってたんじゃなくない、嘘だっけ。
嘘だっけじゃない、そうだっけですよ。
多分ね、読んだよ、読んだっていうか、そのおバカさんのコメント1個しかなかったから、その話をしたような気がする。
私はいないから知らない。
娘さん、うん、スキちゃん帰ってくるまでにってやっちゃったはずだから、個人でエアバス買えないもんね。買えないよ。
あ、それで笑いを取りたかったわけ。
うん、多分そこだと思うよ。個人にそんな広告出してどうすんねんっていうのがおバカさんの笑いだったのに、それをスキちゃんが食ってしまったという。
お腹が空いてるもんで。
おバカさんごめんね。
ちょ、謝らんよ、悪くないもん。
おバカさんすねるけんな。おバカさんがグレたら好きちゃんのせいだ。
大丈夫、私が構成させるから。あ、 亜生構成。
亜生構成って、うん、どうレベルだ。
やだやだ。
また人違い。人違い。
何が？
いや、お散歩さんが書いてる。人違い？人違い。
あなた個人で言えば使えないものねって、お散歩さんって言った？のぶすみさんって言った？
ああ、そこを僕は間違えたのか。失礼いたしました。はい、ということで。本日も皆さんお付き合いありがとうございました。
でツイキャスはどうすんの？
まあ、とりあえず東京オフまでは続けようかな、この体制で。
そのことは何か言うた？それは何も言ってない。
うん、
うん、
言ってないよ。
そうですか。
違う、いつも私とおバカさんを間違える。あ、お散歩さんとおバカさんを間違える。
いや、あなたに言うとんでしょ、そうやって。
うん、いやいやいや、おバカさんと間違えたんじゃなくって、金曜日のコメントはおバカさんからのコメントが1個しかなかったよって話。
おバカさんからじゃなくて、お散歩さんから。あ、おバカさん、
違う違う、おバカさんが、
お散歩さんって言ってたよ。
あ、そういう意味か。そういうことね。なるほどなるほど。あ、ジオちゃん、こんばんは。
謝れ。
謝らないよ。
ごめんね。
ジオちゃん終わるよ。
それは、それ謝らねえけんところです。あれだ。あれだ。
スキちゃん暴れてるけど終わるよ。
もうね。
うん、
3年ぶりにこたつ出したら部屋が狭い狭い、こんなに狭くなったっけって思うんですけど。
まあ確かにこたつ仕事な。
ね、布団が試験で困ってんですよね。
いよいよこたつで寝たら気持ちよかって、しばらくこたつで寝るんだろうなこれ。
いやいやいやいや。
京都は通過かな。東京行くときは京都通過だな。
あ、夜中に通りますよ。
うん、京都だって止まらないもん。サンライズ出雲。確か大阪出たらもう止まんないはずですからね。
ああ、
そうそう、週間天気見たらまた雨マークになってるよ。
やだ、
今朝は雨マーク消えてたはずなのに。ああ。以上、空海相手ニュース1591回11月13日でした。お届けしたのは
土曜日に GU に行ったら、
うん、
190円の服があって買いました、のすきちゃんと。
190円にしてはなかなかいいやつだったよな、の3つ案でした。それではまた明日。三四ただものだんだん、きっと東京で190円披露するよ。
着ない、行きません、行きません。
持ってこないの？
着ていった、持っていかない。
なんで190円なのに。
190円だから普段着。
普段着で十分だわね。どんだけおめかししていこうとしとるん？
だっておのぼりさんだもん。
So Soraumi IT News。